Good morning, everyone.
Good morning.
Please turn with me now to Luke chapter 1, verses 71 to 73.
ルカの福音書一章の71から73節を見てください。
Salvation from our enemies and from the hand of all who hate us.
この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである。
To show mercy to our fathers and remember his holy covenant.
主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を。
And the oath that he swore to our father Abraham.
我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて。
The title of today's message is Proclaiming Salvation.
今日のメッセージのタイトルは救いの宣言です。
Today we look at the second part of Zechariah's song, which is a word of prophecy that he sang at his son John the Baptist's circumcision ceremony.
今日はザカリアによる預言の第2部になります。ザカリアの息子の洗礼者ヨハネの割礼の儀式でのザカリアの預言です。
In the first part of the song, it was a prophecy about the Savior to come, that is, Jesus Christ.
前回の第一部は、救い主であるイエス・キリストの出現についての予言でした。
In this second part of the song, Zechariah prophesies about the salvation that the Savior will bring.
そして今回の第二部は、救い主であるキリストがもたらす救いについてのザカリアの予言になります。
It's important for us in this message to look at mindsets, or otherwise known as worldviews, or Weltanschauung in German, which people often say.
今日の御言葉の箇所は、人間のものの考え方、人のものの考え方、つまりこの世の見方に注目することになります。ドイツ語ではよくウェルタンシャンとよく言われているものです。
Since people interpret things in their own way based on their own mindset.
人というのは物事を自分なりのものの考え方で解釈していきます。
And we'll look at how this message was understood by the Jewish mindset of that time and then what God really meant.
今日は、ザカリアの預言が当時のユダヤ人たちのものの考え方を通してどう理解されてしまったのかを見ます。
There was a big difference.
そして、本当は神が意図されたことは何であったのかをザカリアを通して神が意図されたことは何であったかのということを見ていきます。実はこの両者の間にはユダヤ人たちの解釈と神が本当に意図されたこと、この間には大きな違いがあったんです。
And it's important the lesson for us is that we need to be in tune with God so we can see what God is saying.
そしてここの箇所は、私たち神を信じる者は神に照準を合わせておかなければならないんだという大事な教訓を得られる箇所なんです。
We shouldn't be so caught up in this world and the culture that we live in that we miss the point of the message that God is giving.
なぜならこの世に、住んでいる私たちがこの世の文化に追いつこうと生きていくなら、神の示されている御言葉のポイントは 掴む、掴み損ねるということなんです。
So, let us now look at three things about the salvation that the Savior will bring.
では、救い主キリストがもたらしてくださるその救いの中身について3つ見ていきます。
Verse 71 says, the salvation from our enemies and from the hand of all who hate us.
71節に、71節でザカリアは、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者からの、憎む者の手からの救いであると言ってるんです。
To the Jewish people gathered at the circumcision ceremony, probably with the nationalistic perspective of we are the chosen ones, God is on our side.
この、今のところから救いの一つ目は敵に勝つということになります。敵に勝つ、この救いの中身は一つ目敵に勝つです。この敵とは何を言ってるのかを見ていきます。ヨハネの洗礼、割礼、あ、ごめんね、ヨハネの割礼の儀式に集まったユダヤ人たちというのは自分たちは選ばれたものであると、神は自分たちの味方なんだという愛国主義的な見解を持っていたんです。
These people are probably thinking, right, this means God is going to let us once again have an independent Jewish nation.
彼らの解釈は救いによって神が再びユダヤを独立国にしてくださるんだと解釈したのだと私は思います。
We'll no longer have to be part of that stinking heathen Roman Empire.
もはや自分たちは、異なる宗教を持つ鼻につくローマ帝国の属国からは解かれるんだと思ったんだと思います。
But that didn't happen, didn't it?
ところが、そうはならなかったんですよね。
The Jews didn't win independence from the Romans.
ユダヤ人たちはローマ帝国から独立できなかったんです。
In fact, about 70 years later, the Romans slaughtered countless Jews and caused the survivors to scatter around the world when a group of Jewish people attempted to kick the Romans out.
このザカリアの預言の70年後にユダヤ人のある集団がローマ人を追い出そうとしたんですが、結局相当な数のユダヤ人が殺され、やっと命拾いしたユダヤ人たちも世界中に散らばってしまったんです。
The Jews thinking they could gain independence from the Romans actually lost their homeland for almost 2000 years.
この時ローマ帝国から独立できるんだと解釈したユダヤ人たちのその後はおよそ2000年の間祖国を失うことになったんです。
And I think it's because they misinterpreted what God was saying to them.
なぜですか？それはザカリアの預言をの解釈を間違ったからです。
And this is why we should try to put our cultural filters behind us and get in tune with what God is really saying.
ですから、物を見るとき、自分の文化のフィルターを通して見るのではなくて、神の言われることに照準を合わせていくべきだということを、この歴史の事実が語ってるんです。
Who were the enemies or enemy that this prophecy was about?
ザカリアが預言している敵、そして我らを憎む者とは一体誰だと思いますか？
Actually, there is a clue in the original Greek word, which is ekthros.
その答えの鍵はギリシャ語の言語エクトソソにあります。
It means adversary, especially Satan.
このギリシャ語の言語は元の言葉ですね、元々の言葉の意味は 悪魔なんです。そしてまた悪魔にと悪霊に憑かれた子分憑かれた子分たちのことを言います。
The enemies this prophecy is talking about is Satan and his demonic minions.
ですからこのザカリアの言う敵という言葉、我らを憎む者というのはなんと悪魔なんです、悪霊なんです。
When we start to see things from God's perspective, we realize that the real war is not against human powers and governments, but against Satan and the demonic powers who are trying to capture the souls of humanity.
人は神の視点に立ってものを見始めることができたとき、戦いとは人間の力や政府の間の戦いではなくて、戦いとは人の魂を狙う悪魔、そして悪霊だということを悟ります。
Matthew 13 verses 24 to 25.
ではそのことを聖書で見ます。マタイの福音書13章、マタイの福音書13章、はじめに24から25です。24、25。
Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field.
イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。
But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away.
ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。
And further down in this same chapter, Jesus explains the meaning of the parable. So let's look at verses 37 to 39.
ではこの後キリストはこの例えの意味を説明されているんです。37節39節を見てください。
He answered, "The one who sowed the good seed is the Son of Man."
イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。
The field is the world, and the good seed stands for the sons of the kingdom. The weeds are the sons of the evil one.
畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪い者の子供たちのことです。
And the enemy that who sows them is the devil. The harvest at the end of the age, and the harvesters are angels.
毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。
Too often throughout history, people, including churches, have got caught up in physical warfare.
歴史を見れば、人間が教会も含めて本当にしばしば戦いをしたことがわかります。
There have been numerous wars where both sides have gone out claiming Jesus is on their side.
戦う者同士、敵同士、お互いがキリストは自分たちの味方だと宣言した戦争というのはたくさんありました。
This is totally illogical. Should Christ's people be killing each other in wars?
でも、これは全く理屈に合わないことです。 キリストを信じる者同士が戦争で殺し合うべきですか？
And should we even fight wars against non-Christians when we are told to love our enemies and pray for those who persecute us?
敵を愛し、自分たちを迫害する者のために祈りなさいとキリストは言われているんですから、クリスチャンでない人であっても、ない人とも戦ってはならないはずです。
We need to get in tune with God and not caught up in our culture.
これもやはり自分の文化に目を合わせるのではなく、神に照準を合わせるということの大事な例です。
Many governments throughout history have hijacked the church and used it for their own purposes, yet few have seen it.
歴史を見れば、たくさんの国の政府が教会を乗っ取り、自分たちの目的のために使ってしまったのが分かります。そしてそのことを悟ったのはわずかの人々です。
Only people who are in tune with God can see through this deception and realize the battle is not physical but spiritual.
神に照準を合わせている者しか物事が見て取れないんです。戦いとは肉体によるものではなく、霊によるものであることを悟るということです。
So let's get ourselves in tune with God and not be following along our culture.
自分の文化の基準ではなくて、神に照準を合わせていくことがとても大切なんです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, the salvation meant to be delivering mercy to the oppressed.
キリストの救いの中身、二つ目です。それは、苦しむ者を憐れみをもって救い出す。苦しむ者を憐れみをもって救われる。
The first part of verse 72 says, to show mercy.
72節でザカリアは、憐れみを施しと予言しています。
Again, the people listening to this prophetic song may have been interpreting mercy as being shown to Israel that they'd no longer be oppressed by the Roman Empire.
もう一度繰り返しになりますが、ユダヤ人たちはザカリアの予言した憐れみという言葉をイスラエル自分たちに示される憐れみと解釈したんです。もはや自分たちはローマ帝国に苦しまされないんだと解釈したんです。
However, that was not the mercy God was bringing.
でもその彼らの思う憐れみと神がもたらされるザカリアの言った憐れみとは違うものだったんです。
Rather, Jesus came to bring mercy to the lost, those people that the world judges sinners, although in reality all are sinners.
ザカリアが言った憐れみの意味は、この世が罪人だ、この世で罪人だと裁かれる者たちに憐れみを、キリストが憐れみを持って来られるという意味だったんです。もちろんその意味は、人は皆罪人ということが含まれています。
The self-righteous religious folk of Jesus' days were expecting to be justified by the Messiah and freed from the Roman Empire.
ユダヤ人たちは、自分たちが選ばれたものだということで独りよがりになって、自分たちが救い出され、救い主によって正しいものとされて、ローマ帝国から自由になれることを望んでいたんです。
Rather, Jesus went and showed mercy to the marginalized and the outcast, totally opposite to those self-righteous religious folks' expectations.
でも、キリストが憐れみを示された人たちとは、その ユダヤ人の思いとは裏腹に社会から排斥され追放された人たちだったんです。
Mark 2 verses 15 to 17.
ではマルコの福音書2章、マルコの福音書2章を見ます。15節から17節です。2章15節から17節。
While Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples, for there were many who followed him.
それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。酒税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。
When the teachers of the law, who were Pharisees, saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples, why does he eat with tax collectors and sinners?
パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や酒税人たちと一緒に食事をしておられるのを見てイエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は酒税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。
On hearing this, Jesus said to them, It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but the sinners.
イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。私たちは、あ、sorry。
We need to be continually reminded we all are sinners.
私たちというのは、このキリストの言われる罪人なんです。
We are only saved because of God's great mercy.
そのことをずっと覚えておかなければなりません。私たちが救われたのは神の ただただ神の大きな憐れみのゆえなんです。
We should not be forming self-righteous holy huddles. Rather, we should be in the image of Christ going out and showing his mercy to the marginalized and the lost in this world.
私たちは救われたと言って身を寄せ合って独りよがりになってはいけないのです。外へ出て行きこの世で苦しみ人生の方向を見失った人たちにキリストの憐れみを示すべくキリストを表すものとならなければならないんです。
When we get caught upIn keeping a good reputation, worried about who our friends are, that's when we are living self-righteously and not how God truly wants us to be.
他人が見る自分たちに対する良い評判にしがみつき、自分が誰と友達であるかというようなことに心を奪われてしまうと、独りよがりな生き方を選んでしまい、神と神が求めるものに反対する方向に進んでしまうんです。
We need to be transformed by Christ and become agents of His mercy.
キリストに変えていただいて、キリストの憐れみの使者になれるように、使いのものになれるようになりましょう。
アーメン。
Amen.
Thirdly, the salvation that came was a fulfillment of the promise.
救いの中身の三つ目です。最後です。それは 約束の成就、約束が果たされるということです。
From the second part of verse 72 to verse 73, we read, To remember his holy covenant, the oath he swore to our father Abraham.
72節、73節でザカリアは、その聖なる契約を我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えてと言っています。
Again, the people listening to this might have been thinking this was about the covenant of the possession of the promised land.
再度繰り返します。ユダヤ人たちはこのザカリアの予言を神が自分たちに約束された土地を自分たちがまた再び所有することだと思って聞いてしまったのではないでしょうか。
Rather, this had more to do with the covenant of Abraham's descendants being a blessing to all nations.
でも、このザカリアの意味は、言葉の意味は、単なるアブラハムの子孫に対してだけを言っているのではなく、あらゆる国々の民へともたらされるキリストからの祝福を言っているんです。
The nation of Israel was supposed to be a light to the world, so that through them the whole world could see the truth of the Creator God and worship Him.
イスラエルの民は世界の光となって、全世界に創造主である神を知らせ、そして全ての人々がそれによって神を讃えるようになるはずの民族であったんです。
Unfortunately, the majority of them had been caught up as a nation on their own self-righteousness.
けれども残念なことに、イスラエルの民の大多数が自分たちを正当化する独りよがりな国家へと進んでしまったんです。
Rather than being a witness to other nations, they had placed themselves on a pedestal and despised other nations.
イスラエルの国民は自分たちが他から尊敬されるよう自らを台の上に乗せてしまって他の国々をそこから見下してしまったんです。
They were doing the total opposite of what God wanted them to do.
それは神が彼らに望んだ姿とは全く反対であったんです。
Hebrews 8 verses 6 to 7.
では、ヘブル人への手紙、後ろの方です。ヘブル人への手紙8章、6節、7節。
But the ministry Jesus has received is as superior to theirs.As the covenant of which he is the mediator, it is superior to the old one, and it is founded on better promises.
ここはキリストが持つ約束です。しかし今、キリストはさらに優れた務めを得られました。それは彼がさらに優れた約束に基づいて制定された、さらに優れた契約の仲介者であるからです。旧約とは、旧約よりももっと優れた契約、約束を仲介してくださる方という意味なんです。でも、イスラエルの民は旧約しか信じませんね。
For if there had been nothing wrong with that first covenant, no place would have been sought for another.
もし、あの初めの契約が旧約です。あの初めの契約が欠けのないものであったなら、後のものが必要になる余地はなかったでしょう。
before we go off and criticize and judge them for their behavior, let's take a moment to reflect on our own lives.
では、ここで、これまで見てきたユダヤ人たちの取った間違った行動を批判して、彼らのことを裁く前に、私たちは自分の人生を見つめることです。
We who are Christ are called, just like the Israelites were, to be a witness in this world of the truth of the Creator God.
実は、キリストに召された私たち一人一人も、イスラエルの民と同様に、創造主である神の真実を世界に証しするべきものなんです。
We are called to bring others into relationship with Him.
私たちもイスラエルの民と同じように人々を神とつないでいくよう召されているんです。
Are we doing our primary mission, or have we become too caught up in our uniqueness and self-righteousness?
神に救われた私たちは、この神から与えられている第一の使命を本当に実行していこうとしているでしょうか。救われたことを喜び、独りよがりになっているものとなっていないでしょうか。私たちは常にキリストが命じられたことをことへと戻って、初めの原点に戻ることが必要とされるんです。
We need to be getting back to what Jesus commanded us.
キリストが命じられたところへ、初めの原点に戻ることが必要なんです。
Matthew 28, verses 19 to 20.
最後の御言葉です。マタイの福音書28章19-20節。28章19-20節です。
Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
28章19-20節。それゆえ、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け。
And teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age.
また、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
This is what it's all about. Making disciples for Jesus of all nations.
すべてはこれなんです。すべての国民をキリストの弟子にしていくということなんです。
It's not about changing the world through politics or force of the sword.
政治とか武力とかで世界を変えることではないんです。
Rather, it's as we serve others that they become disciples of Jesus too.
人が人に仕えていくことで、キリストを知る者が人に仕えていくことで、キリストの弟子が増えていくんです。
So let's go out and make disciples for Jesus.
出て行き、キリストの弟子を 作っていくんです。それが世界を変えるんです。
アーメン。